旧約聖書101ページ出エジプト記3章1節から6節。モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。聖書の言葉は以上であります。この第4週の日曜日は信仰の基本的なこと、大切なことともに確認したいと思っています。今回はですね、旧約聖書の人物モーセという人を取り上げて、神様は主に近づいていくということを特に考えたいと思います。神様を信じている方ですね、信じるようになっている人はおそらくですね、何らかの時点で誠の神様に出会うというかですね、神様を知るようになって、それでこう神様に近づいていく、関わっていくようになった、そういうことがあると思います。そしてそこにはいろいろな経緯といいますか、事情というか段階があるのではないかなと思います。神様に近づいていく、信じるようになっていく、それがどういうことなのか、今回はモーセという人を例に見ていきたいと思います。で、モーセがどのような人物か、なんとなくお聞きになっている方も多いかなと思います。聖書の中ではですね、よく知られている人物であると思います。あまり聖書を読んだことがない方でもですね、モーセといえばなんとなく聞いたことがある、聖書の人物ですよねというのをなんとなく知っていることが多いのではないかなと思います。モーセはエジプトからイスラエルの人々を導き出して、海を割ってエジプトの追手から逃れた、そういうイスラエルの人々をエジプトから脱出させる時の指導者であった、そういったことを聞いたことがある方も多いと思います。あるいはモーセといえば実戒ですね、律法、モーセを通してイスラエルの人々に実戒、律法が与えられた、そういう非常に聖書の中でも重要な人物であります。モーセは非常に立派な人物で、イスラエルの民の指導者であって、神様と共に生きた人、共に歩んだ人、そういうふうに言うことができると思います。ただですね、聖書を読んでいきますと、じゃあモーセも初めからずっとこう神様と共に歩んでいる人だったのかというと、そうではないんですね。そういうモーセですけれども、初めからイスラエルの指導者であったわけではない、初めから神様と共に歩んでいたわけではないんですね。モーセにも神様と出会ったばかりの時といいますか、関わり始めたばかりの時というのがありました。で、今回はそのモーセと神様との出会い、関わりということを特に 今日の箇所で注目したいと思います。で、まあ、三章一節もちょっとこう続きとなっているところなんですが、三章一節見ていただくと、モーセはミディアンの祭司、シュート・イテロの羊を飼っていたとあります。まあ、モーセが、ここに来るまでといいますか、この状態になるまで、実はいろんな経緯があるんですね。で、それも、少しだけ、すべて話すことはできないんですけれども、簡単に振り返りたいと思いますが、モーセはですね、もともと、イスラエルの祭司、レビの家系に生まれた人なんですね。祭司の家系に、生まれた人物でした。で、ただ、モーセが生まれたとき、イスラエルの民はエジプトで奴隷でした。そしてエジプトは、イスラエルの人々が増えるのを抑えるために、そして自分たちにとって脅威とならないように、ある程度コントロールするために、イスラエルの男の子を、殺すように命じていたわけですね。子供たちを、生まれてくる子供を殺すようにと命じていた。ですから、モーセも生まれてすぐ殺されるはずだったわけですね。ただモーセは、ナイル川に流されて、なんとか殺されることがなかった。そして、エジプトの王、ファラオの娘に、引き取られることになるんですね。そういうわけで、モーセはエジプトの教育、しかも王家の教育を受けて、立派に成長していくわけです。で、大人になったモーセは、エジプト人に虐げられている、ヘブル人、同じイスラエルの民ですね。その人を見て助けるために、その虐げているエジプト人を殺してしまうんですね。そのことゆえにモーセは、そのエジプトの地を追われることになる。エジプトの地から逃れなければならなくなる。そういうわけで、エジプトの土地から離れたミディアンというところに行きました。で、ミディアンがどこなのかというのがですね、ちょっとよくわからない部分もあるんですが、おそらくエジプトからは離れた、アラビア半島の、北西の方であったのではないかと考えられます。エジプトからも離れて、そして同胞、イスラエルの人々とも、の接触もほとんどない。そういう、外れの土地、ミディアンの地に、モーセは逃れるわけです。しかもここにかなり長く滞在するわけですね。どのくらいの年月だったのかというのははっきり書かれていませんが、かなりの時間が経過していました。モーセはミディアンの地で結婚もして、子供も与えられて、そしておそらく羊飼いとして、生涯を終えようとしていたのではないかと思います。それがこのちょうど三章一節の状況ですね、モーセの状況。もともとはイスラエルの祭司の家系で生まれていた。で、そして殺される、生まれてすぐ殺されるところだったが、難を逃れて、助けられて、エジプトの王ファラオの教育を受ける。しかし、殺人を犯してしまい、エジプトから逃れなければならなくなった。そういう歩みをモーセはしていました。若い頃のモーセは、おそらくですね、やる気も意欲もあって、そしてイスラエルの民であるという自覚も持っていたと思うんですね。でも自分だけ王の教育、ファラオの家で育って、特別な地位が与えられている。じゃあ自分のこの立場を、利用してというか、生かして、なんとかしてイスラエルの人々の状況を改善したい。そういうふうにも思っていたのではないかなと思います。ファラオの娘に育てられたという自分の立場を生かして、イスラエルの人々をなんとか助けたい、救いたい。そういうふうに思っていたことでしょう。しかしモーセはある意味失敗をしてしまい、人を殺し、それはイスラエルの人を守るためであったわけですけれども、 まあ、それでもエジプト人を殺してしまい、王から狙われる、追われるようになってしまった。まあ、そしてもはやエジプトに近づくこともできなくなっていた。まあ、そして長い時間が経過して、もはや自分がイスラエルの民である、まあ、そういうことを忘れかけていたかもしれません。まあ、このようなことは、モーセのようなことというのは実は、まあ、私たちの身の回りでも起こり得る、まあ、全く同じということはないとは思うんですけれども、似たようなことがこうあり得ると思うんですね。若い頃は仕事や組織の改革とかですね、ここでしっかり頑張っていこう、まあ、そういう熱意や意欲に燃えて取り組んでいく、まあ、素朴な熱意や情熱、勢いがあるわけですね。でうまくいく場合もあれば、まあ、だんだん現実の難しさを知っていくことになる。勢いだけではどうにもならない複雑な現実に直面していく。まあ、そして長い年月が経って、ふとした時に若い頃を思い返してみると、いや、あの頃は若かったな。今はそれほどの熱意は持っていない。まあ、そういうふうに若い頃を思い返すというようなことが、あるように思うんですね。モーセも羊を飼いながら、かつてのこと、エジプトの土地にいたこと、まあ、そういうことを思い出していたかもしれません。いや、そしてもはやエジプトやイスラエルと何の関わりもなく、自分はこの離れた土地で生涯を終えようとしている。まあ、そういうふうに少し寂しさを持ちつつ、かつてのことを振り返っていた、まあ、そんなことがあったかもしれません。まあ、そんなある時、モーセは羊の群れを導いて、神の山ホレブへとやってきます。まあ、このホレブもどこにあるのかはっきりわからないんですけれども、まあ、おそらくシナイ半島にあるシナイ山ではないかと考えられます。まあ、モーセのいたミディアンよりも、まあ、少しこうエジプトに近い土地ですね。まあ、そこにやってきた。まあ、そこで主の使い、神である主の御臨在に触れる、神である主と出会うわけです。2節3節を見ますと、すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。モーセは、まあ、ここで不思議な光景を目にします。市内の山、まあ、おそらくですね、これは荒野のような場所ではないかと思うんですけれども、まあ、そこで芝が燃えているのに、まあ、なぜかその芝が燃え尽きないわけですね。普通の炎ではない、何か特別な、これは火である、炎である、まあ、そういうものを感じたのではないかと思います。まあ、そこでモーセはこの不思議な光景、燃えているのに燃え尽きない芝を、まあ、もっとよく見ようと近づいていきます。まあ、そこで4節ですね。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。燃えている芝に近づこうとするモーセに対して神である主が語りかけます。まあ、ここが非常に大切なところで、私たち人間と神様との出会い、関わりということを、まあ、ここから見ることができると思います。聖書の神様を信じるということは、まあ、単にですね、きっとこの世界には神がいるだろうなと考えるということではないんですね。誠の神と関わりを持っていくということです。関係を持つということです。まあ、おそらくモーセもですね、 この時以前、この時よりも前の時であったとしても、イスラエルの子孫として、民の一員として、神である主について、おそらく何らかの話を聞いていたのではないかと思います。かつてアブラハムに主が現れてくださって、いろいろな約束を与えてくださった。そしてアブラハムが神様の導きに従って歩んでいった。そういう、神がアブラハムにどう関わってくださったのか、そういう話をなんとなく聞いて、モーセ自身も知っていたのではないかと思います。それでもですね、モーセが神様と関わりを持つということは、なかったのではないかと思います。この時までですね。むしろこの時初めて、モーセは神様から呼びかけられる。そして神様と関わりを持つようになっていった。そういうことではないのかなと思うんですね。この世界を作った神というお方がいるらしい。いや、この世界があるからにはきっとこの世界を作った、特別な究極的な神がいるのではないか。そういうふうに考えることと、すべてを作られた神が私と関わってくださる。私はその神を個人的に知っている。そこには大きな違いがあると思うんですね。神を信じているクリスチャンの方々には、それぞれ神様との関わり、関係があると思います。ある時までは、神のことなど、あまり深く考えたことはなかった。あるいは、なんとなく神がいるかもとは思っていたけれども、でも自分自身とその神が何か関係があるとは考えたことがなかった。そういう時期があった、あるのではないかと思います。しかし、ある時神様が私に関わってくださって、モーセに語りかけてくださったように、私にも語りかけてくださった。そして神様と関わりを持つようになっていった。そういう経験をされているのではないかと思います。それが本当に神様を信じるようになっていく。神様を信じて、神様と共に歩むようになるということですね。五節、神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。ここは非常に興味深いところなんですけれども、神様はモーセ、モーセと呼びかけておきながら、ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。そういうふうに命じられるんですね。ご自分でモーセモーセと呼んでおいて、近づいてはならない。そういうふうに言われるのは、ちょっとおかしな気もいたします。ただ神様はモーセに、近づくな。私と関わるな。そういうふうに言おうとしているのではないですね。神様と関わってはならない。それを伝えたいわけではありません。むしろ、この近づいてはならないというのは、神に近づくもっとふさわしい方法といいますか、正しいあり方をモーセに教えようとしているわけですね。それゆえの言葉ではないかと思います。モーセがこの燃える芝に近づいたのは、燃えている芝が燃え尽きない不思議な光景を見たからでした。もっとよく見ようと思って近づき始めた。そしてモーセモーセと呼ぶ声がしたからでした。そういう意味ではモーセは、もっとよく見たいと思って、不思議な光景を見ようと思って、好奇心から近づいているわけですね。モーセの近づき始めた最初の動機は、好奇心であったと思います。 しかしさらにこう神である主に近づいていくとき、主はモーセに対してあなたの履物を脱げと命じられる、仰せられるのです。モーセのそのままの姿、好奇心によってなんとなく近づいていこうとする、そういう姿ではなくて、神に対する恐れ、あるいは神の清さに対する意識、そういうものを持って近づくことを求められているんですね。神の清さを知るようになってこそ、私たちはより神様に近づいていくことができる、そういうものであると思います。ですから、まことの神を信じる、神と共に生きるということは、神に対して慣れ慣れしくなるということではないんですね。逆に神に対して慣れ慣れしいということは、実は神のことをよく知らないのではないかと思います。まことの神を深く知るようになっていくとき、神に近づいていくとき、私たちはあなたの履物を脱げ、そういうふうに命じられる時があるんですね。これは単にですね、見た目とか服装、仕草、動作の問題ではないと思います。教会で、あるいは現代でですね、礼拝堂に入ってくるときは靴を脱がなければならない。そういうことではないですね。単なる見かけの問題、見た目の問題ではない、もっと心の態度が問われていると思います。もちろんですね、その神様に近づいていく心の態度が整えられていく中で、私たちの目に見える姿とか服装とか動作、そういったものが整えられていくということはあると思います。そしてそれも大切なことであると思います。しかしですね、目に見えるところにばかり気を取られて、大切な心の態度が忘れられてはならないと思います。神に近づくとき、私たちは心の態度として履物を脱ぐということが求められているのではないでしょうか。神の前に変えなければならないところがある、へりくだらなければならないところがある、清められなければならない部分がある、それを認めなければならない。そうしなければもっと神様に近づいていくことができないんですね。神に近づいていくとき、私たちは神の清さ、偉大さを知っていく中で、履物を脱ぐように、今までのままの姿とか態度ではなくて、もっと神に近づくのにふさわしい姿へと変えられていかなければならない。これが神に近づいていく、神と共に歩むようになっていくということであると思います。で、このことを、いろんなことにこう関わっているのかなとは思うんですけれども、信仰を持って歩んでおられる方は、礼拝の姿勢であるとか、どのようにこう礼拝に臨もうとするのか、そういう心の態度とか姿勢のこと、考えることがあるのではないかなと思うんですけれども、それを考える上で、私こういう話を聞いたことがあるというか、私自身が教えられたことがあるんですが、これはおそらく神学校だったか、そういうところで聞いた話なんですけれども、ちょっとどなたから聞いたのかはっきり覚えてないんですが、その牧師として、教会の皆さんに対して礼拝の姿勢とか神様に対する姿勢を教えていくときにですね、どういうふうにするのが良いだろうか、そういう話を聞いたことがあるんですね。例えばなんですけれども、 まあ、教会の中でこう礼拝中の、まあ、姿勢というべきかこう態度があんまり良くない人がいると、まあ、ちょっとこうふんぞり返って話を聞いていたりですね、まあ、どういう態度なのかというのは、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、あまり なんていうんですかねこう 偉そうにしているというかですね、そういう態度で、まあ、聞いている人がいると、姿勢としてあまり良くないのではないかと。でそういう人にどう、まあ、関わっていくべきかっていうことを話を聞いたことがあるんですね。で、まあ、もしかするといやちょっとそういう姿勢は礼拝にはふさわしくないのではないでしょうか、まあ、注意する方法もあるかもしれない。でもある方はですね、それをそういう話題があったときにですね、こういう話をされて私非常に教えられたんですけれども、単にその、まあ、姿勢を正しなさいとか、もうちょっとこういうふうに座りましょうとか、そういう行動を教えることはできるかもしれませんし、まあ、それを言うことが有益な場合もあるかもしれないけれども、それよりも礼拝を通してやはり、まあ、その教師なので牧師なので説教を通してその礼拝している人の姿勢が変えられていかなければならないのではないかというふうに言われたんですね。で、私はこの話にこう非常に教えられて、確かに人の行動をもっとこういう姿勢でしましょうとか、まあ、目に見える分かりやすい部分を、まあ、こういう仕草をしてくださいとか、それを変えることというのは、まあ、お願いすればこういうふうにしましょうね、こういうルールですよ、それを言えば簡単にできるかもしれません。でも本当に大切なことは何か、説教を通して本当にこう神に、神の臨在に触れる中でその人の姿が変えられていく、まあ、心の姿勢がですね、根本がまず変えられていくことではないかと、まあ、その話から私は非常に教えられたんですね。で、私たちそういうことがあると思います。誰かに言われてというよりも、神様ご自身からあなたの履物を脱ぎなさいと迫られることがあると思います。まあ、その時本当に私たちは神様に対する態度とか姿勢、そういうものがこう変えられていくんですね。そういうことを通して私たちより深く神様を知り、神様に近づいていくことができると思います。3章6節ですね、最後のところ。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。神である主はモーセに対して、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。まあ、こういうふうに自己紹介をされました。で、ここも非常に大切なところで、聖書の神がどのようなお方であるか、それが表されています。はじめにも少し話しましたが、聖書の神は天地万物、すべてのものを作り、またすべてのものを支配しておられるお方です。すべての歴史をも支配しておられる偉大なお方です。ただ、このお方は偉大なお方であると同時に、私たち一人一人からかけ離れた存在ではないんですね。聖書の誠の神を信じるというのは、何かエネルギーの塊とか、宇宙の法則とか、そういうものを信じるということではありません。聖書の神は、すべてを作り、支配しておられる偉大なお方であると同時に、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるお方です。一人一人に個人的に関わってくださるお方なんですね。一人一人にご自分を明らかにしてくださるお方です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であり、まあ、さらにここではモーセの神なんですね。モーセに対して呼びかけてくださって関わってくださるお方です。 エジプトのイスラエルの民から離れて長い時間が経ったモーセ、もうエジプトのこととか自分の出身のこととか、まあ、そういったことをすでに忘れかけていたかもしれない。そういうモーセを呼び出してくださって、ご自分を表してくださる、そして神に近づくということを教えてくださるお方です。聖書の神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてモーセの神であるお方です。そしてあなたの神でもあるんですね。神である主はあなたにも個人的に関わろうとしてくださっている、そういうお方です。初めはモーセと同じで興味本位でも良いと思うんですね。よくわからないけれども、ちょっともう少しこの聖書の神について話を聞いてみよう、近づいてみよう、そういう中で少しずつ神に近づいていく、神様のことが分かっていく、そういう中で私たち一人一人、あなたの履物を脱げと命じられる時があるのではないでしょうか。それは今までの古いやり方を捨てて、この神にもっと近づいていくために、今までの古い部分を捨てなければならない、諦めなければならないところがある。それを捨てて、さらに神に近づいていく、神と共に歩むことをその中で求めていくことができるわけです。そのようにして神様は私たち一人一人に関わってくださって、私の神となってくださるお方です。そのような神に信頼して、神に近づき、神と共に歩むことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、あなたをあがめ、たたえ、賛美いたします。聖書を通して、モーセと神様との出会い、関わりを通して、もう一度私たちに教えてくださってありがとうございます。神様、あなたはアブラハム、イサク、ヤコブの神であり、またモーセの神でもあり、また私たちの神でもあるお方です。一人一人と個人的に深く関わってくださるお方です。どうぞ私たちに、一人一人に声をかけ、関わってください。あなたが関わってくださる中で、私たちをさらに変え、よりあなたに近づいていくのにふさわしいものへと整えてくださいますようにお願いいたします。そのようにして、神様、あなたに近づき、あなたと共に歩む、そのような幸いな生涯へと導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。